こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下ゆうきです。
世界を楽園にする映画監督、アーティストの増山玲奈です。
本日は総合と題しております。
総合と言いますと、総合文化交流とか、お互いにという意味になりますね。
そうですね。で、この、まあ、相互というのは、まあ、自分と相手があるから、まあ、関係は成り立つよねというところですね。
はい。
いや、まあ、この相互と言った場合、だから、やり方とあり方との、こう、右と左の、この相互関係もあるし、この円周と真ん中の部分っていう、はい、こう、ハブとスポークの間の関係も相互なわけです。
相互っていうのは、まあ、相手の相手という字に、語という、あの、河原みたいな字が出てきますけど、この発字の意味ってどういう意味なんですかね。
お互いに絡むというか感じです
ね。そういう、両者が同じようなことをし合う様という意味なんですね。
そうですね。こうして、まあ、二つで一つになるって感じですよね。相克し合ってるようで、一つになってるというような感じです。
はい。
で、まあ、音用はね、相克するとか言われてますけど、まあ、このハブとスポークですよね。この車の円周の部分とそれを支えてるスポークと考えたら、両方なければ車輪になりませんよね、ということで。
はい。
まあ、音用語行説というのはね、あの、完成されてるようで、まあ不完全というかね、なぜかというと、まあ五角形をしているのか、この八角形をしているのかっていうのがあるんですね。で、まあ、はい、ここではまあ八角形の形にしてあって、それでこの八角形で真ん中を支えるこう、スポークの部分ですよね。柱の部分がありますと、真ん中に向かっていく。でまあ、陽、はい、と陰というと、だから陽というのはこの外の部分ですよね。外周の部分は陽で、はい、その、そこを支えてる部分が陰なわけですね。はい、その調整をしてですね、こう、円形を保つようにしている部分が陰なわけです。で、
はい、
まあ、この俳句というのもこの陰だし、で、はい、まあ、外国為替も陰なわけですよ。だから、この、まあ、俳句を読む。
外国、はい。
まあ、ポエムですよね。まあ、その詩というものを読んでもね、はい、いくら詩を読んでも生活は豊かになるとかね、実物がないじゃないかってね、あの、ごもっともの話なんですけれども。
はい。はい、
それが陰なわけですね。で、それから試験勉強だってそうですよね。その、資格ばっかり持ってても実際仕事ができなければ意味がないではないかってね。あるいはその資格を持ってないやつの方が優秀かもしれないとかね。まあいろいろ言いますよね。うん。
はい。
でまあ理屈がわからなくたってできるやつはできるとかね。まあそんなような関係性ですよ。で、まあ確かにそうです。大半の労働力っていうのは資格を持っていない人が担ってるわけです。ほとんどそうですよね。だから、建設現場でもそうですよね。資格が発行されているものもあるけれども、発行されていない日雇いの労働者の方の労働力で動いている部分はとても大きいわけですね。建設業界として。
はい。
まあ、だからそういう実際の形あるものとか、実際の行動とかいうものは、この外周の部分ですよね。で、はい、それに対して理論だったり、資格だったりっていうのは、この軸の部分、スポークの部分なわけですね。うん、
より中央に近い部分というイメージなんですか、
ね、うん、まあ中央っていうかね、まあ中央の実態っていうのはそういう調整をしている部分なわけですね。う
ん、はい、
うん。で、まあ実態労働ではないってことですね、ちょっとね。
はい。
で、まあそういう関係があると。だからこの世の中って、こう、車輪のように回っているけれども、そこを支えているね、ピンを止めているところがあるから、まあ、回っていくというね、相互関係だなと、お互いがね、そう、実体労働の部分と、こう、はい、なんだろう、集約している部分ですよね、こう、その、まあ、両者の関係でね、成り立ってるよという。 ことが、まあ、相互関係と僕は思うわけです。
そうなんですか。
うん、そういった役割があるんですね。うん、その、だから、一番抽象度の高い相場ですよね、外国為替はね。債券と株価が合わさった領域ですからね、債券と株価と資源ですね。全部ひっくるめて合わさってますからね、あの相場はね。まさにこう、掴んで話してるリズム感をね、そこを、ただ読めるかってことに加えて、自分もそのリズムを刻む側になれるかっていうところです。
為替にリズムがあるというのは面白い考え方ですね。
いや、絶対リズムを掴むためのものでしょ。
下がったりするのが、ある意味、こう、編集をしてるときに音の波形にも似てますよね。
うん。そのまあ、リズム感っていうのは、ね、どこに現れてるかっていうと、あれですよね。まさにあの、移動平均線3本の絡みですよね、こう。
はい。
上から下に突き抜けるのか、下側から上に突き抜けるのかです。とか、あと MACD ですね。MACD グラフのこう、2本の線がこう、上抜けするか下抜けするかとか、まさにリズム感ですよね、本当。
はい。
うん。で、まあそのリズム感の中に、だから週末を望むのか、それともまあ、こう前進することを望むのかっていうところですよ。で、まあだから、はい、こう結果、なんだ、因果関係は絶対1対1だと思ってる人は無意味だと思うんだろうけれども、そうではなくて選択できるとしたら、そのリズム感こそが、その物事を前向きに進めていきうるのかなというところなんですよ。で、その、俳句というものも、だからそれをこう表現できて分かっちゃうことができてるんですよね、この俳句って。で、この俳句会という雑誌もその、月刊誌ですけどね、毎月300ページでね、月刊誌を出せるという。で、まあ、はい、その300ページの中に、ほんとね、
はい。
いや、ほんと感動的にね、これぞというようなものがね、詰まっているものが毎月出せるのが、この俳句というものなんですよ。
すごいですね、毎月300ページ。会員さんの俳句で載ってるんですか。
まあ、これは月刊誌ですからね、あの、会員さんと、あとはその、はい、どんどんこのページが寄ってくるわけですよ。やっぱ俳句だって。
はい。
ここに載ったらもう英雄だから、みんながどんどん寄稿してくるわけ
ですよね。載りたいですね。うん。なんか挑戦するんであれば素敵な句をちょっと作ってみたいなとか、思いますね。ナッタさん、俳句、あっちはあるんじゃないですか？いつもこう、世の中の仕組みを、ビジュアルや図にされてらっしゃるじゃないですか。それもある意味、はい、抽象化したり、みんなが見えないものを集約して、見せるというお仕事をもともとされているんで、それがさらに言語でも、そういった、ビジョンが加わると、さらに作品世界が進化していくという気がいたしますね。
そうですね。私もそれを期待してます。そう思います、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。長岡の句会も楽しみにしております。8月2日となっております。皆様もぜひ、いかがでしょうか。ありがとうございます。
はい、ぜひお待ちしております。
ごきげんよう。
ごきげんよう。